山根のアジャイルラジオ。
アジャイルラジオ。この時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドの協力でお送りいたします。
はい、
今回も
始まりました。
ちょっと前回のさ収録の時もちらっとなんか土屋さん言ってたけどさ、
はい、
イングレスやってるんですか？
イングレスハマってます。
ハマってるんですか？
ハマってます。
あれの楽しさが僕にはさっぱりわからない何人かやっぱ知り合いよくやってて、
あ、はい、
僕はねあれの楽しさがねさっぱり理解できないんですよね。
ゲーマーじゃないですか？
ゲーマーなんだけど、うん、なんかね理解できないんですよ。
なんで
まず、まあ、英語だったからっていうのもあるんだけどなんか日本語になったんだよ。
今日本語になりましたよ。
知ってる、はい、でもねやろうかなと思っても、うん、なんかそっなんか別にね、
うん、
あそうふーんって感じなんだけど、
あそうもうね仕事6時に終わるでしょ、
うん、
そっからちょっと飯でも食って、
うん、
その後寝るまで夜中徘徊してますからね、
うん、いやそもそも怪しい人じゃないですか。
いやまあまああのもともと怪しくないっていう保証もないんですけど、まあ、さらに怪しくなってます、
ね、仕事終わったらガキンチョ風呂を入れなきゃ、まあ、最近ちょっと京都なんであの、
はいはいはい、
もう帰る頃には寝てるんですけど、
ね、あ用事がね、
うん、
うん、いろいろ用事ある人はいいじゃないですか
用事あれは何暇な人向けであって、
それは私のいや、うん、考えよ、うん、
ちょっと魅力を教えてください。
魅力、ね、うん、私ね外へ人を引っ張り出すソフトって作りたいなって昔から思ってて、
うん、
私も一時期は昔はねスーパーファミコンとかの時期は、
うん、
ファイナルファンタジーとか ドラゴンクエストとかずっとやってですね、
うん、
家にこもりっきりやったんですよ、
うん、
で終わった時に、
うん、
この時間これがなかったら何やってたやろうと考えることがしばしばあって、でソフトの仕事について、
うん、
そっから、
うん、
人がね、
うん、
そもそもコンピューター導入したっていうのはですね、うん、人の仕事を楽にさせる、
うん、はい、そうです
ね、で他の余暇の時間を作るためにできたんじゃないかなと思うんですよ、
うん、まあいいですね、はい、はい、
なのに、
うん、
そのできた時間をまだコンピューターで使うと、それは
いかが？それは人それぞれじゃないですかって思うけど、う
ん、で
ジム行く人だっていますよ、
うん、なんですけどね、
うん、
でまあそれはまあ百歩譲ってまあそういう楽しみ方ができたんやからそれはそれでいいかな、
うん、
ただ部屋の中にこもるのはあまりよろしくないなと、ね、私の価値観ではそう思ってたんですね、
うんうん、
だからなんかないかなとずっとあの思ってたところにイングレスが出てきて、
うんうん、
も
う
これこのゲームをやろうと思ったら人をとにかく外へ引っ張り出す力がすごいなと
、うん、
なんかちょっとコンビニでも行こうかなと思った時でも、う
ん、でもも
うめんどくさいからやめようって思わずにイングレスあるから。
でも家からコンビニまでのところに、
うん、
なんて言うんですかそのポイント、うん、ポイントポータルっていうか、うん、あれあるんですか？
あるやろ。あるある。
あるの？
ある。こう自宅にいながらして3箇所を発掘できるから今。
その近くにあるんですか？
近くにあるんですよ。
うん、
基本ローソンはポータルですからね。
あ、そうなの、
うん、ローソンはなんかその会社ぐるみでイングレスと協賛してるのかな、うん、なんかして、
うん、
で3月の28日に京都でイベントがあって、
うん、
行ってきたんですよ。
なんかなんだっけ、丸
ん商人とかいう
なんちゃら神社です、公園ですよね。
あ、丸山公園、
公園行ってましたよね、は
い、で、まあ10時から、
うん、
オープンということで、
うん、
あの受付オープン、
まあ、なのに攻略するとどうなの？
え、攻略すると、
うん、
攻略するとどうなる？うん、難しい話だな、うん、
で攻略しても朝起きたら捕らえてるんです
よ、ね、うん、捕らえてる、
うん
うん、だからその固執する必要はなくてですね、
うん、
あのとにかくその取ったり取られたりを楽しもうという、
楽しいんですか？
あのねあれと一緒ですわ、寝る前に布団敷いて、兄弟とか同級生でプロレスごっこする 終わりがない。
あと俺一人っ子じゃないんだけど、姉貴と八つ離れてるからさ、はいはいはい、あんまりそういう思い出ないんだよね。
もうとにかくゴールないんやけど、とにかくプロレスごっこして、うん、わーって楽しむ。
僕ね、多分ね、ゴールないゲームがきっとね、うん、苦手なんですよ。あの、ローグ系、ローグライクあるじゃないですか、あの、試練とか、ノトルネコとか、あっち系ね、僕全然ダメなんですよね。なんかね、もう、ドラクエとかのあの、はいはい、エンディングがちゃんとある、うん、一本道じゃないですけど、
終わったみたいな、
そうそうそうそう、
その達成感
だから、あの MMORPG とかも全然ダメで。
そうですか。
ある種ソシャゲもだからダメっちゃダメなんですよね。
ああ、終わりないですもんね、うん、
まあ FFRK だけちょっと懐かしいからやってるんですけど、う
ん、カンコレもやってるんですけどね、カンコレは冷めますね、すぐに。私
やってないけどね、僕ね、うん、
あれはなんかもうレベル上げてて、まああっちも終わりがない感じがするんですけど、
うん、
こっちはね、道歩いてたら、あ、すいません、イングレスやってる方ですかとか言って声かけられたりして。
キモいって、嫌だって、そんなの。逃げるわ、話で。
そう、
だってそれで
話が弾むんです。
いや、色が違ってたら刺されるかもしれないじゃないですか。
そこはドキドキするとこなんですけどね。うん、色違ってたら、じゃあ壊してください、作りますから、じゃあ壊してください、作りますからっていう風にやろうかなと。ほんで、レベルを上げましょうっていう風に。
あ、そんなこともできるの、
う
ん、
そうそうそうそう。やっぱ攻撃して作ればレベルが上がる。うん、ね、協力してやるちゅうのもできますから
ね。僕に楽しさを一応ね、インストールだけしてんだよね。
はいはい。じゃあ今からハックいきますかって違う
から
。
なんかね、やっぱね、いや、結局めんどくさいんだよね。
ああ、デブ症なんですね。
僕は基本的には仕事ない日は基本的に寝てたいもんって思うし。
ああ、そうですか。今はね、朝起きて飯食って、
うん、
修行時間までにまずイングレスしに行って
行く。わざわざ
行く。わざわざ行く。
それが
この3ヶ月作れるな、このエリア取りたいなと思ったら、わ
あ、取ったらなんかあるの。
いやいや、でっかい三角形が見えるだけですよ。これ俺が作ったんやみたいなね。
でも誰か取ってんでしょ。
取られる。取られる。
なんか、まあゲームは全て不毛だからね。
ね、
まあ不毛と、うんうん、分かった、やっぱり
大人数でやるというのが、
うん、やっぱりなんか僕はいいかなって思ったから。
いいですか。あ、
ま、
楽しんでね。
なんか誰か僕にイングレスの楽しさ
を。あ、私では耐えきれませんでした。
やってみたら分かるの。
もともとね、私自転車乗りやから外でうろうろするの大好きなんで。
あ、自転車最強って言ってた、やっぱりイングレスは。
いや、あのね、ガチで乗ってる人にとっては早すぎて。
車、いやでも自転車止めれるじゃん。自転車すぐ止めれるし、
止める、
まあ、ある意味 U ターンもで、車はきついって言ってたよね。
うん、車きついね。
自転車はなんかプラって言って。
プラって言って。全然速度上がんないから、イライラするんですけど。うん、
そうなん
だ。行き過ぎちゃうんですよ。うん、
やっぱこれは誰かから楽しさを教えてもらうもんじゃないんだろうな、きっと。
そうやね。
面白いと、ね、面白いと思った人は多分すぐ入ってくるし、
そう、
面白いと思わない人はきっと面白くないんだろうね。
どんどん離れていくでしょうね。
うん、いや、だから聞いててあんまりなんだろう。
うん、わかんないね。
なんか、うん、観光名所とか行ったらなんか楽しいのかなとか思いつつも、
うん、
でもきっとそうでもないんだろうなとも思うし、
一応ね、ミッションとか言ってこういうルートを行けば楽しいですよみたいな、
うん、
楽しいかどうか分かんないけど、
うん、
あのこういう順番でハックしていけばこのルートで取れますよみたいな、
うん、あ
るんですけどね。
多分化粧は違うんだけど、昔フォースクエアってあったじゃないですか。
ありましたね。
であれもなんかいろんなとこにチェックインしてバッジがもらえるとかあったじゃないですか。あれもね、別にやってたんだけど、やってたんだけど、結局自分が行くところにここにいますよぐらいにしか使ってなくって、
うんうん、
特にバッジが欲しいからとか、
うん、
なんて言うんでしたっけ、そこに一番たくさん
メイヤーになったりとか、
メイヤーになったりとか、
はいはいはい、
いや別にとか
ありましたね。
あれも楽しさが分からなかったので、
うん、そうか。今ね、私あのスイタミッションっていうのがあって、24回クリアすれば、
うん、
メダルがもらえて、でそのメダルを順番にやればちゃんと太陽の塔になるっていうのがあってですね、それをクリアしたんで、
うん、
あのミッションクリアが今私の中の旬なんですけどね。
へえ、そういうのもあるんですね、
はい、
でもそれなんか
いろんな
仕事は、じゃ仕事に影響が出るほどのきついミッションではない。
そうですね、うん、まあぐっすり寝れますよ、たくさん歩くんで。
うん、
うん、
僕ね、寝る寸前ぐらいまでゲームやってるからぐっすり寝れますよ。
そうです。
あの朝つらいのは寝不足なのは寝不足なんだけど、そうじゃないって。
そうじゃない。
一緒にするなって。
まあね、座りっぱなしの仕事なんでね、いろいろ楽しみを見つけて、はい、皆さんもやっていけるかなと思いますね。
じゃあ誰か僕にイングレスの楽しさを教えてください。
ですって。タニオンやったら多分いっぱいあると思う。
タニオンね、なんかね、誰か他の人に僕のそばの見てもらったら、うん、なんかすごい、なんだ、色が混ざってて、
そうそう、
ここおもろいねって言ってた。
激戦区、激戦区、
うん。
お寺さんいっぱいあるしね。
大阪城とかいろいろランドマークはあるので、
う
ん
う
ん、
そう。
おもろいって言ってた。これ俺、なんかそういう人はやってる人がすると、おもろいとこ住んでます
ね。そうそうそう。そうですね。はい。ということで、ちょっと熱く語っちゃいました。イングレスの方でした。
はい。
はい。
アジャイルラジオ。
はい、はい。次はですね、IPA 行きます。
はい。
今日は66ページ。
はい。
シンプルデザインです。
はい。
はい。読みます。
はい。
シンプルデザイン。無駄のないデザインが価値を生む。
はい。
別名、ヤグニー。
ソン。ソン。ソン。ソン。
違うような気がしますよね。
マジで？なんでここにヤグニーが出てくるのって思うんだけど。
ヤグニーって別の、会に一項目設けていいぐらいのもんじゃないかな、
ね、
と思うんですけどね、
う
ん、
はい。
どうなんでしょう、読み進めます？
まあ、はい、進めてみましょうか、はいはい、
ようやく、
はい、
将来の変更を予測して設計を複雑化するのではなく、今必要な要件を実現するための最小限の設計にすること、その結果修正や変更に柔軟に対応できる設計になる。
これヤグニだよね、シンプルデザインではないよね、
うん、なんかヤグニの項目かな。ここは
これは何ヤグニ の別名がシンプルデザインなんじゃないかという気がしてくるよね。
ヤグニの方が母集団で、その中の一つがシンプルデザインのような、ヤグニって行動規範のような、
僕の中ではね、
イメージですよね、
うん、
うん、私もそうなんですよ。
設計とかの話じゃないんだよねこれは、
うん、
だ多分要件とかまとめる時とかの話から多分ずっとつながってるから、
うん、
なんか枝道入り出したりとか、細かいあの時どうするこの時どうするって要件の時に出てき始めた時から、
うん、
もうヤグニは発動すると思っていて、
そうですね、うん、いきますね、
はい、
状況、要求の変更に耐えられるように柔軟性のある設計にしたい、設計の話してますね、
うん、
はい、はい、いきますよ、問題、変更を予測して事前に設計を行うことは難しい、
うん、
将来の変更を予測して設計すると不要なものまで含めてしまい、結果的に複雑化してしまう、設計が複雑なソフトウェアは変更に対して柔軟ではない、デザインパターンのような再利用を促進する設計カタログもあるが、前提として新しい要求や、既存の要求に対する変更を前もって知ることが前提となっている。しかし、そもそも変更を予測することは困難である。
うん、ヤグニの話をしてますね。
うん、全然間違ったことは言ってないですよ、
うん、うん、これはヤグニと思ってればいいんだ
ろう
ね。
そうでしょう、そうでしょうね、はい、フォース、将来の変更に対応する
分かった。それでこの前までさ、なんでここにシンプルデザインが出てくるんだって話してたじゃん、ずっと関連のところに。わあ、これヤグニなんだ。
ポツッと来ましたね、ポツッと、
うん、まあごめん、ちょっと決めちゃった、はい
はい、はい、行くよ、
はい、
どこフォースね、将来の変更に対応するために設計に柔軟性を盛り込むことはできるが、高いコストがかかる、
はい、
設計に柔軟性を盛り込むコストを払うためには要件として正当化される必要がある。
うーん
既存のソフトウェアの設計を途中で柔軟に変更したいときには、全体に関わってくる要件ほど変更コストは高くつく。
まあそうですね、う
ん、変更や、機能要件などをフレームワークに任せることによって担保したいが、そもそもフレームワークの想定内に収まるかは未知数である。
はい、
うん、
まあホーストはそんなに、
うん、はい、解決策、設計はその時点の要求で必要とされる範囲にとど、めておき、できるだけシンプルに実現すること、 シンプルさとは無駄な設計の複雑さを取り除くことである。シンプルな設計の原則として以下のようなものがある。ヤグニー原則。
うん、だからここまで言ってるのが全てヤグニーなんだよね。逆に言うとね
原則の話をしてるのに、なんかこうプラクティスの中に入れ込んでるのがなんか、うん、ね、うん、ちょっと、
はい、はい、まあいいや、
はい、推測に基づいて設計。
あ、ちなみにヤグニーは You aren't って書かれる時と Aint って書かれることがあるみたいですよね。
あ、 You aren't gonna need it、
うん、意味は大体一緒で、はい、どうせいらねえでしたね、
うん、
はい、
はい、いきますね。推測に基づいて設計するのではなく、今まさに実現しようとしている機能要件に対して必要なことのみ、設計し実装する、うん、同様にすでに使われていないソースコードは取り除き、今必要なものだけにする、うんうん、今は必要ないが将来必要になりそうだと分かっている場合も、その機能が実際に必要となる時まで手を入れないようにする、うん、計画が変更になってしまうとその設計は無駄になるため、うん、あくまでも設計する対象はユーザーが確実に必要とするものだけにする、
うん、だからあえて言うと前回お話しした実はリファクタリングって、うんうん、ヤグニ原則から僕は若干外れてると思うんですよね、
うん、
可読性を高めたり保守性を高めるっていうのは下のことを考えてるので、
そうですね、
うん、実はねヤグニとリファクタリングは反対のことを言ってるんですね、
うん
うん、まあそこにシンプルというかっていう言葉はつなげて、あえてつなげることもできますけど、本質的には多分逆のことなので、
うん、
だからお互いやりすぎないようにっていうところが、
うん、バランス取ってるんですね。
そうですね、
はい、
で、なんだろう、明日のことは考えないってよくヤグニで言われるんですけど、
うん、
明日って実はあのメタファーだからさ、
うん、
あの例えば僕にとっては明日のことが、うん、もっとできる人にとっては1時間後のことかもしれないんだよ ね、
う
ん、
そうね、
そういう人たちは1時間後のことぐらい考えとけよって言われるんだよね。でも僕にとっては明日のことなんで、明日のことは考えないって言うと怒られるんだよね
そうですね、その辺がね、
うん、
共通のだから時間感覚っていうのが難しいですよね。
だから何をもってヤグニでどこまで、あ、どこまでだったら明日のことだから考えなくていいとかっていうのは、うん、実はここには全然線引きはないので、
うん、そこはやっぱそこの文化とかによるんでしょうね、
うんうん、
はい、続いていきます。ドライ原則、Don't repeat yourself、
は
い、重複を避け、ただ一度だけ表現すること、
うん、
Once and、only once、うん、一度、ただ一度だけでも言われる設計ガイドライン、うん、単純にプロダクトコードの重複をなくすだけでなく、重要なコンセプトを明確にして一度で表現する、うん、例えば通貨を、デシマルデータ型で表現するのではなく、カレンシークラスを使って、表現することでシステム内に散らばる処理を一箇所に格納することができる、
うん
うん、今は必要ないが後で検討するには複雑でコストが高くなりそうな問題、分散処理、永続化、国際化、セキュリティなどについても、事前に設計して実装する要求を抑えてシンプルに実現するのが望ましい。どうなんですか、
ね、ついえな、
うん、
あのドライと、
うん、
ワンスアンドオンリーワンスは、
うん、
ウィキペディア様によると、うん、ちょっと違うらしいですね。
ちょっと違うんですか。
ちょっと違うらしい。僕このちょっとの違いはね、結局僕両方読んだんですけど、そのちょっとの違いがよく分かんなかった、うまく説明できなかったんで、
うん、
ちょっと興味があればね、ウィキペディアで多分ドライと、
はい、
あのワンスアンドオンリーワンスはどっちも確かエントリー、あの、記載されてるんで、
はい、
確かね、違うって言ってましたね。
じゃあ、ちょっと皆さん、ちょっと調べてください。
うん、なんか、どっちか、単に設定を一箇所にまとめるんだっていうのと、コードが、だ何をまとめとくかっていう考え方が、
うん、
ドライとワンスアンドオンリーワンスは違うんだ、みたいなこと、
う
ん。
スコープも違うのかな、
うん、そうね、うまくは説明できなかったです。
はい、はい、はい。了解。はい、続いていきます、
はい、
プロダクトオーナーがリスクを踏まえて特定の機能を実現する要求の優先順位を上げることができるのであれば、顧客価値を実現しつつリスクも解決できる、
うん、
ただし優先順位をつける決定権はプロダクトオーナー側にある、
うん、
例えば現在は日本語しか対応していないプロダクトを将来的に多言語化に対応させたいが、今は中国語対応したいと考える場合、多言語化に対応する汎用的なメカニズムを作るという形で多言語化の仕組みだけ、組み込むのではなく、
中国語に対応するという要求を実現する中で多言語化に対応した仕組みを実現するのが望ましい。
ちょっとよくわからんかったな。よくわからんかったな。
将来、これはヤグニーではない。ヤグニーなのか、中国語に対応するという要求を実現する中で多言語化に対応した仕組みを実現するのが望ましいっていうのは、
ここは なんで ここがすごく難しいかというと、困難さが分かんないんだよね。多分ここのだからその、まあ、僕主に Java の星に住んでるので、Java 星人なので思うんだけど、別に多言語化と中国語対応はそんなにコストが変わらないと思うんですよねっていう、あの中国語に関してはですね、
みたいのはこれはほな中国語だけに対応するなということなの。
いや、中国語のみに対応するという中で、まず中国語が動けばいいんでしょう。多分ここに書いたのは、中国語が動けばいいんでしょうってやりながら、徐々に多言語化の方に寄せていくっていう話だと思うんですけど、多分なんだろう。
シンプル。
いや、これは分かりますよ。これは分かるんだけど、多分それって、Java の場合ってもう、国際化対応というのはあるので、まあ余計なことするなってことなんでしょうね。まずは中国語が出りゃいいんでしょうと言って、国際化対応していく。
そのテストとかを中国語のテストのみを書いておくとか、そういうこと、
いや、多分そこでそんなロジックは出てこなくて、多分リソースの切り替えぐらいで8割以上は終わるんですけどねって思うんだけどっていう。
なるほど。
難しいのが最初に例えばやるときにね、日本語でしかやんないからって言って、ローカライズだけで、だ全部文字列リソースとかをそのままそこに直書きとかしちゃったりすると、そこから1言語足すときってえらいコストかかるんで、ここの将来的な角度が、かなり高いんだったら、やっといた方がいいんだろうねっていう気がするんですよね。
はいはいはいはい、
もうすでに例えばそのお客さんが海外と取引があるとか、ってなってくると、かなりの確実でそこの国とはやり取りできなきゃいけないんだから、
そうですね、
その時にあの日本だけでって言われたから日本だけの やり方でしてましたっていうのは、なかなか通りにくいだろうね。あの特にその辺の文字列リソースというかリソースの取り回しって、後から入れるのってすごいコストかかると思うんですよね。
そうです
ね、あの偏在してるから、あちこちにばらまかれてるから、だから今ビジネスがそもそも日本としかやってないお客さんのとことかだったりすると、わかんないからそのコスト無駄でしょっていうのはわかるんですよね。にもかかわらず、例えば国際化対応しときましょうとかね、いつ海外進出するかわかんねえじゃんっていう話があるからね。
だから同じ内容でもその置かれた状況によって明日の位置が変わってくる、
変わってくる、変わってくる、
そういう意味ね、
だからちゃんとお客さんのビジネス見ましょうって話ですよね。もう海外とやり取りしてる、まあここに関してはね、海外とやり取りしてるんだったら国際化なんか、もうこちらから振っとかないと、後からえらいコストかかるし楽しくないんですよこれ。
絶対そうですね、
むちゃくちゃ楽しくないんですよね。
そうですよね、
後から
なんとなく想像はできます、はい、続きいきます、
はい、
また既存の設計をリファクタリングするときに顧客が求めていない機能まで実装するのは不適切であるが、将来のリスクを軽減する方向に向けることは可能である、例えばリスクを軽減するためにドライ原則を適用して将来手を加える可能性が高い処理を特定のクラスに集めることはできる。例えば国際化に必要であると思われる通貨を扱う変換処理のが複数のクラスに、散らばっているのであれば、それをカレンシークラスの一つのメソッドに集約することで機能は追加せずに設計をドライにして改善し将来のリスクを軽減することができる。
まあここは なんか長々と書いてますけど、結局ドライ原則はドライ原則なので、
それの説明ですかね。
偏在させてること自体があれであって、ヤグニーとは別なんでしょう
ね。シンプルデザインなんですかね。
とね、僕ねシンプルデザインに関してはねもうそろそろいいかな。
もういい。でも次に出てきます。
言わなきゃいけないことがあって、これだからシンプルデザインって何ですかという定義をしなくって、これは余計なことを考えなければシンプルデザインと言っているので、あまり良くないかなと思うので、ちゃんと言っとかなきゃいけないのが、ケント・ベックは、XP の時に、シンプルとは何だ、XP の4つの価値の中にシンプルさって入ってるのを、土屋さんならご存知じゃないですか。じゃあシンプルさって何ですかっていう話に関して、ケント・ベックはこんなこと言ってないわけですよ。これヤグニなので。
ケントベックさんは何
ですか。ケントベックはシンプル、構造のシンプルとは何かの定義は4つありますと、
うん、
1つはテストを全部通してくださいと、
うん、
だから書いたテストは全て通ってなきゃいけない、
うん、
で意図が分かるコードを書いてください、うん、で全てを1回、
うん、
1回だけ書いてください。これさっきのあのワンサンドオンリーワンス
の話と一緒、
うんうん、と余計なコードは一切なし、だからこれは、うん、ある意味ここで言ってるヤグニです、
うんうんうんうん、
だからここにないものも含めてここまでやって初めてシンプルと言っていいと、
うんうん、厳しいですね
ケントベックは
ね
、はい、なので僕はどっちかというとずっとシンプルデザインイコールこれだと思ってたから、
うん、
なんでここの関連プラクティスここやねんとかずっと思ってたんだけど、
うん、
ここを読んでこれはヤグニなんだ
と。ヤグニの話ですね。
で、ヤグニと思って立ち返って、じゃあそれが適切だったかは覚えてないから分かんないですね。うん、
はい。で、その、シンプルデザインの言葉がまたここで出てきますけども、
はい。
はい、シンプルデザインを保っていくためには、ユニットテストの自動化やリファクタリングが不可欠となる。ここで手にテスト入れてますよ。
じゃあ出てくるんだけど、うんうん、これがまたよく分からんな。なんでだろう。
デザイン、デザイン、
うん、なんか話がぶれたりする。だヤグニならヤグニで、
うん、
ヤグニを保つのにユニットテストの自動化はとかリファクタリングは一切関係ないので、
うん、そうですね。
うん、
はい。
なんでここにリファクタリングが、あ、これはだからシンプルだからな。
うん、
だからあの X のシンプリシティルールを守るためにはリファクタリングは必要不可欠なんですよ、
うん、
でもヤグニに関してはさっき僕は言ったようにヤグニとリファクタリングは僕は厳密的に思想としては相反すると思っているので、
うん、
ここで必要ですと言われると、うん、えって思っちゃうんだよねっていう、
うん、はい、次いきます。
はい、
留意点。シンプルデザインを単純にクラスの個数を少なくするメソッドの数を減らすというルールに置き換えるとうまくいかない。違いますね、
うん、
そんな考え方あるんですか。はい、シンプルデザインは言い方を変えると必要な時に必要なだけ設計を変更し改善していくことを意味する。故に常に意識してないとすぐに複雑化してしまう。
そうですね、ヤグニですね。
ヤグニですよねこれ、うん、はい、外部システムを、利用する場合には中間層を介して利用するようにし、外部システムが変更された場合の影響を局所化する。
はい。まあ、DDD でいうところの腐敗化防止層っていう考え方があるんで、うんうん、ドメイン駆動型の方の考え方にもありますね。う
ん、はい。効果、シンプルな設計を保っていることで予期せぬ変更に対応しやすくなる。
うん。まあ役にですね。
なんかね、今回はあのシンプルデザインというタイトルの割にはヤグニの話が、
いやだから多分こう別でヤグニと言ってる以上は、うん、多分ここに書かれてたことの大半がヤグニであるというのは多分その通りなんでしょうと、
うんうんうんうん、シンプルデザインってまた別の賞が欲しいですよね。
もしかするとこういうことがあるのかな。シンプルデザインって僕は知らないんですよね。だから僕はシンプルというと、だからそのXP のシンプリシティルールがすぐ頭に浮かぶので、
うんうん、
すごくこの章はだから読んでる時に違和感があるんですよね。ヤグニと言われるとそんなに違和感はないんですけど、
うん、私もそう、別名ヤグ、うん、シンプルデザインの別名がヤグニと言われた時点でなんか違うなと、
うん、僕からするとね、僕はさっき言った通りだから、はい、ヤグニはヤグニとしてここに書かれてることに近いことをさだと思っていて、
うん、
シンプルっていうと XP のシンプリシティルールの方に行くから、
うん、
この2つがだからに同じものですよと言われると、
うん、
ある意味すごく違和感があったので、
うん、ちょっと今回は
でも書いてあること自体はね、いいこと書いてあると思うんだよね、
うんうん、ヤグニにシンプルなデザイン、いやシンプルって何ですかね、山根君的には。
僕さっき言ったじゃないですか、
それ4つのやつですね、
うん、でも絶対できないけどね
逆に言うとシンプルでないのはそれにノットをつけたやつですか。
うん、少なくとも3つバッテンついたらダメなんじゃないですか。
なるほど、
うん、3つついたらダメですね、
うん、
僕はシンプルじゃないのに一番だからすごくシンプルじゃないなと思うのは意図がわからない。
あ、はいはいはい、
あのテスト書いてないとかは最悪のハッポイズっていいなと思うんですけど、うんうん、なんでこうなってるかがわからない、
うん、変なところで切ってる関数とかね、
うん、
処理の途中やろみたいな。
人によっては癖があるから、うん、この人だったらこう書くっていうのがわかれば、
うん、
あのなんだろうソースコードのコミットログとか見て、あ、この人こう考えてるんだなって読むことは読めるんですよ、うん、でもダメだこのコードって、うん、全くわからんのですよ。なんでここ、ね、ここで変数定義されてたりとか、うん、なんでここの分 if 文こう書いてんのとか、
うん、あるあるある、
すっごく読みにくいんだよね、うん、
問い詰めるよね、ほんで
そうだから本当に意図なんですよね、うん、なんだじゃあ意図ってなんだって言われて非常に説明はしにくいんですけど、うん、何書いてるか分かんない時って多分ね綺麗汚いじゃないんですよね、うん、なんか流れてないんですよ、
うん、
意識意思が、
はいはいはい、
思想があ
と
なんでこここう書いたのお前こここう書いてんねんみたいな、うん、お前こここう書いたならこここう書かなきゃ嘘だろみたいな行動っていっぱい
途中で違う人が書いてる可能
性、そうそうそうそう、それは同じ人が書かれると分かんねえんだよねとか、
う
ん、
あとね変なところに変な改行があるのが嫌あのもう最後もう処理が終わってなんか知らんけども改行がずっとあって最後リターンだけで終わってるとかね
それ単にタイプミスかね、
いやそれを直さないのが俺腹立って、
まあ腹立つよね
え何あんねやろう思ってずっとカーソルを下に持ってたらリターンかよみたいな、
これ2行以上の空白入ってるのは嫌だな
入れないね、
一つですよねせめてね、そうそうそう、
だから一つか、まあ、あのブロック、うん、あのソフトウェアの処理のブロックの時には2つ分けて、
それってきっとね、それは本当はだからメソッド切れよって思うよね本当は、ね、
ああメソッド切るか、
まあ、本当はだからそこここまでが処理の一区切りですよというのであれば、うん、メソッド切ってもいいんじゃないかと思うことはないよね、
ね、まあいろいろ多分あのこだわりが皆さんあると思うんで、そこはもう職場の方みんなで議論してですね、何がシンプルかというのをちょっと突き詰めていければいいかなと思いますね。そうですね。
はい。
はい。ということで今日はヤグニのお話でした。
いやいや、一応シンプルデザインですか。一応シンプルデザインしたほうが。
シンプルデザインですね。はい。
はい。
ではまた次回。
アジャイルラジオ。この時間は、スピナッチパワーと、ラフダイヤモンドの協力でお送りいたしました。誰か僕を呼んでる。